代表質問。本件の地方創生について、安井浩一議員、自由民主党。問い。奈良県版の総合戦略の策定を通して、本県の地方創生の取り組みを今後いかに進めようとしているのか。答え。本県の地方創生の実現のためには、県がイニシアチブを発揮しながら、着実に努力していくことが大事と考える。そこで、住んでよし、働いてよし、訪れてよしの3つを基本目標として、それぞれ取り組むべき施策の方向等を体系的に整理するとともに、奈良の未来の創生につながる成果目標を KPI、Key Performance Indicator、重要業績評価指標として取り込み、奈良県地方創生総合戦略として取りまとめることとしている。本県は投資が進まず、経済的に立ち遅れてきた地域だが、努力すれば飛躍的に良くなると信じ、県独自の地方創生の取り組みを進めていきたい。その他の質問項目。冬季の観光オフシーズン対策。県営プール跡地活用プロジェクト。今後の本県の森林整備。橿原公園の活用。女性の活躍促進。公共交通基本計画の策定。奈良県教育を取り巻く課題。奈良県のマクロ経済的に考えた経済成長に向けた取り組みについて。川田博議員、維新の党。問い。奈良県の実質 GDP は、平成17年度から平成24年度までの推移が約 2.5% のマイナス成長であり、成長率は全国でも低位にある。また、現金給与総額は平成17年からの増減率がマイナス約 14% と全国最低の下落率である。これら原因と行政施策の反省点は何か。答え。本県の平成24年度の経済成長率は実質で 0.1%、2年ぶりのプラス成長となったが、平成17年度との比較では全国的に見て低位にあり、経済構造が内需型で、域外輸出力のある製造業が少ないことなどが要因と考えている。従業者一人当たりの現金給与総額の下落も、本県製造業の産業構成に加え、経済環境の変化による大規模事業所の従業員の減少や、非正規雇用者割合の増加が大きな要因と考える。製造業に力強さが欠けているのは、日本の経済に勢いがあった時期に、道路や工業団地などにあまり意を用いてこなかったことが最大の反省点。今後は他県に遅れを取らないよう、インフラ整備や企業誘致などに取り組む。その他の質問項目。奈良県農業の将来の発展。奈良県の人口減少による行政規模適正化と奈良モデル。人事行政。近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりについて。小泉米蔵議員、自民党奈良。問い。安全で賑わいの拠点となるような駅の整備とともに、既存の商店街も快適に利用できる駅前づくりが必要と考えるが、近鉄郡山駅周辺のまちづくりについて、どのような将来像を描き、どのように進めていこうと考えているのか。答え。包括協定締結後、基本構想策定に向け、 大和郡山市と検討を重ねている。町づくりの核となる駅の移設について、近鉄に対し協力を求めた結果、費用負担も含め前向きな回答をいただき、協力的な姿勢を示された。町の将来像については、例えば駅は橋上駅とし、改札口から東西南北へ行き来できる自由通路を設置するなど、様々なアイデアが考えられ、県として積極的に市に提案しつつ、市と共同連携し、魅力あるまちづくりの実現に向け、取り組んでいきたい。その他の質問項目。災害に強い奈良県を実現するための取り組み。奈良公園の魅力向上に向けた取り組み。リニア中央新幹線。地域医療構想の策定。スイス・ベルン州との友好提携における林業分野の取り組み。子どもの安全安心の確保。東アジア地方政府会合とユーラシア関連事業について。坂口保津議員、創生なら。問い。東アジア地方政府会合は、国家間の外交補完を趣旨としている。また、さらに東アジアを拡大し、ユーラシア関連事業にまで展開しているが、この事業は県が取り組むべき県政課題ではない。学校の耐震対策事業など、県民の命を守る事業を優先すべき。答え、東アジア地方政府会合は、県の存在意義を示す絶好の機会であると考える。当会合での議論から、次世代を担う人材育成の必要性の提唱を受け、東アジアサマースクールを開設。また、働く女性が安心して、妊娠・出産ができるような取り組みを議論したことを受け、奈良県育児休業取得促進事業補助金を創設するなど、具体的成果を生んでおり、県が取り組む意味がある。県立大学でユーラシアの研究を行うことは、奈良らしい特色ある大学づくりにつながる。研究を通じて、文化学術研究ができる奈良というイメージアップに、また新たな魅力の発信により、観光交流の拡大につながると考える。その他の質問項目。電力小売りの完全自由化について、県の取り組み。県職員、教職員の勤務環境の整備。動物の殺処分ゼロに向けた取り組み。介護人材養成課程の設置。辻町インターチェンジの整備。消防学校を中核とした広域防災拠点の整備について。今井光子議員、日本共産党。問い。自衛隊の駐屯地に関わりなく、消防学校を中核とした広域防災拠点を早急に整備すべきと考えるがどうか。答え。県では現在4つの広域防災拠点を定めているが、特に大規模災害時に県内外の被災地へ迅速・的確に応援するためには、新たな広域防災拠点を設置することが必要である。当該施設は平時の管理が課題だが、老朽化が進む現在の消防学校と合わせて整備することが適当であると考え、予算措置して検討を進めている。南海トラフ巨大地震等の大災害時に自衛隊、警察、消防が連携すれば、災害対応が大きな力を発揮できると考えており、自衛隊ヘリポートと 隣接し、消防学校を併設した広域防災拠点の実現を目指して取り組みを進めていく。その他の質問項目。平和安全法制。陸上自衛隊駐屯地の誘致。奈良モデル。災害時に強い奈良県づくり。子どもの医療の窓口負担の無料化。奈良県の主要地場産業である靴下産業の振興。マイナンバー制度。自転車の安全運転について。森山義文議員、民主党。問い。6月の改正道路交通法施行以降、自転車の危険運転をしていた人への指導状況について伺いたい。自転車運転の危険行為に関する啓発の状況と、傘をハンドルに固定して自転車を運転することに対する見解を伺いたい。答え。本年6月から8月末までの自転車の運転に関する危険行為について2件検挙し、危険行為以外の2人乗り等も含めて425件の指導警告を行っている。交通安全県民運動。5月の自転車マナーアップ強化月間で周知を図るとともに、本年1月から8月末までに自転車運転者講習制度を盛り込んだ交通安全教室を365回実施するなど、啓発を進めている。傘をハンドルに固定して自転車を運転する行為については、交通事故につながる恐れがあることから、奈良県道路交通法施行最速で禁止されており、指導警告に努めている。その他の質問項目。マイナンバー制度。今後の県有資産のあり方。ER 型救急。工業ゾーン創出プロジェクト。公共交通。高齢者に対する特殊詐欺被害防止。県立医科大学及び周辺の街づくりについて、岡志郎議員、公明党。問い、県立医科大学付近における近鉄橿原線の新駅設置に向けた取り組み状況と今後の検討方針について伺いたい。答え、3月20日の橿原市とのまちづくりに関する包括協定の締結以来、医大周辺地区の検討に最重点で取り組んできた。新駅設置に向け、近鉄に対して強く協力を求めた結果、整備費を近鉄も応分の負担をする方向で前向きな協議をしていくことの合意を得た。新駅ができることにより、来院者の利便性向上、交通渋滞緩和、新駅と病院を中心とした地域の活性化など、様々な効果が期待できる。病院へのアクセスと街づくりの拠点としての機能を両立できるような駅の位置の検討を始めたところであり、今後は周辺街づくりなどについても検討したい。その他の質問項目。地方版政労使会議。地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み。奈良県独自のドクターヘリの導入。県立高等学校における職業教育の充実。障害のある生徒の職業教育の充実。一般質問。スポーツを通じた南部・東部地域の振興について、亀田忠彦議員、J 自由民主党。問い。山の日が国民の祝日になることを契機に、自然豊かな南部東部地域のより一層の振興を図ることが必要と考える。スポーツを通じた地域振興の取り組みについて伺いたい。答え。本県ではスポーツの振興に取り組んでおり、特に南部東部地域では豊かな自然環境を生かして、スポーツイベントの開催とスポーツ合宿の誘致を日本柱に事業を展開している。今後、スポーツを通じた南部東部地域の振興に向け、県内外にも情報発信し、交流人口の増加につなげたい。その他の質問項目。橿原、鷹取、飛鳥地域の観光振興。農村の活性化。奈良食と農の魅力創造国際大学校の組織体制。全国学力学習状況調査。教員の大量退職への対応。鳥獣害対策について。田中忠光議員、自由民主党。問い。鳥獣被害を減らすには、野生動物に人間社会は恐ろしいと思わせる対策が必要である。従来の対策を継続しつつ、新たな手法により対策を求めるが、考えを伺いたい。答え。今年度から情報通信機器を使って、野生鳥獣の行動を把握して、捕獲する装置の普及や、県自らによる捕獲の実施等に取り組んでいる。従来からの被害の防除、人材の育成、生息環境管理、個体数調整の四本柱の取り組みを継続しつつ、新たな取り組みを実施することにより、鳥獣害対策の推進に努める。その他の質問項目。子供の貧困対策。県内の歴史的文化資源の活用。道路維持管理。宇田地域の道路整備。職員会議。子宮頸がんワクチンの副反応問題について。藤野義嗣議員、民主党。問い。子宮頸がんワクチン接種後の副反応について、県として調査し、実態を把握すべきと考える。重篤な患者への支援も必要と考えるがどうか。答え。実態把握のためには、副反応報告制度の周知が必要であり、県では、県下の医療機関に報告すべき旨を注意喚起している。また、県及び予防接種の実施主体である市町村で相談窓口を設置し、接種後の副反応の実態把握に努めている。健康被害を抱える方には、個々に耳を傾け、予防接種法等救済制度につなげることが大事と考える。その他の質問項目。県内の中小企業支援。県内就労企業への支援。認定こども園の推進。近鉄郡山駅前のまちづくり。教育問題。奈良県国際芸術家村構想について。岩田邦夫議員。自民党なら、問い、奈良県国際芸術家村の構想策定に向けた現在の検討状況はどうか、また今後どのように進めていくのか。答え、奈良県の特色ある文化、芸術を資源にして活用できる拠点となる 国際芸術家村の検討を始めた。奈良県国際芸術家村構想等検討委員会の意見を聞きながら、奈良の地を生かした文化芸術の教育拠点、奈良の文化財、伝統工芸の継承拠点、共同研究拠点となるよう検討を進めていく。その他の質問項目。県民の安全安心を確保する維持修繕事業の充実。県内市町村における避難行動要支援者名簿の作成。農林業の振興。大和川流域の総合治水対策。天理市内の道路整備。県営プール跡地活用プロジェクトについて、山村幸穂議員、日本共産党。問い。事業化にあたり、事業の実現可能性、起こりうるリスクとその対処方法等について、県民に説明する必要があると考えるが、県ではどのような調査や検討を行ってきたのか。答え。これまで様々な民間事業者等のヒアリングを通じて検討を重ね、昨年はパブリックコメントで県民の方々のご意見を伺った。検討の結果、奈良を日帰り型から滞在型観光地へ変革するために、コンベンション施設を中心にした施設群を PFI 事業により整備、運営していくこととし、本県の観光魅力が大いに変わるものと考える。その他の質問項目。ゴミの減量化に向けた取り組み。県管理道路の歩道整備。土木技術職員の確保。仮称、上り王子ターミナルの整備。看護職員の確保対策について。上田悟議員、自由民主党。問い。県民が安心できる保健、医療、福祉サービス実現のため、看護職員の離職防止策や再就業に向けた支援等について、どのように取り組むのか。答え。県では看護職員が働き続けられるよう、病院内保育所の運営補助や、心の健康相談、執務環境改善支援センターによる支援等を実施、また、ナースセンターによる復職研修や無料職業紹介とともに、本年10月からは、看護職員等の届け出制度を活用し、復職支援の強化を図ってまいりたい。その他の質問項目。文化振興。東京オリンピック・パラリンピックなどを契機としたスポーツ振興。少子化対策の推進。感染症対策について、佐藤光則議員、維新の党。問い。県内で危険性の高い感染症が発生した場合、近隣他府県の行政及び医療機関と連携して迅速に対応すべきと考える。現状と今後の取り組みについて伺いたい。答え。県では感染症指定医療機関を整備し、病床を確保しており、必要な検査や調査を速やかに行うこととしている。また、感染症対応のための行動訓練や最新情報に基づく研修会を実施している。今後、関西広域連合の広域防災分野に構成団体として加入し、広域連携を密にしていきたい。その他の質問項目。広域防災拠点の整備。高齢者が生きがいを持てる社会づくり。高校生の政治参加。 国への意見書。この定例会では意見書4件を可決しました。意見書は内閣総理大臣のほか関係大臣などに提出しました。ゴルフ場利用税の存続を求める意見書。司法修習生の経済的支援のあり方を検討することを求める意見書。環太平洋戦略的経済連携協定の交渉状況に関する情報開示を求める意見書。地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書。